さあ今からメッセージを始めたいと思います。
Okay, we want to begin the sermon now.
神の御言葉を聞くとき本当に心を開きで聞くように今から少し祈りましょう。
So we'll take some time to pray and let God open our hearts.
Okay, じゃあここから録音お願いします。 OK 祈りましょう。父なる神様、どうぞ今日読む聖書の箇所の一つでも私たちの心にあなたが強く語りかけ、そして力強く語りかけ、あなたがどのような神であるかをもう一度私たちの心に掲示してください。
Father God, we just ask that you speak to us today, and even ifWe're going to look at several verses, Lord, but even if one of them, Lord, I pray that you inscript it into our hearts, Lord, and you will show us how great you are and how beautiful you are.
あなたが生きておられる神様で今日私たちに語るということを信じます。
We believe and trust that, Lord, you are alive today and you are God who can speak to us.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen. 皆さんもメリークリスマスね。あと1週間でクリスマスやで。
And so, you know, it's Merry Christmas in about a week.
Yeah, もうすでにクリスマスなんかどうかとは俺分からへんねんけれども、でクリスマスで何の日なんて話になってくるわけ。
So it's like, isn't it already kind of Christmas season? So it's like, the question is, what is Christmas?
で多くの人クリスマスで何なん言うたらみんな知ってるって知らへんわけな。
And when we ask people, like, what do you think Christmas is? And people, like, act like they know it, but then they really don't know it.
じゃあ皆さん考え、頭の中で考えてよ。クリスマスで何の日ですか？とか何て答えの？
So how would you answer that question? What is Christmas?
そう。ほんで、まあ一番僕が好きな答えで、あ、きっとそうやだったらほんまにええのにと思うのはクリスマスはサンタさんの誕生日ですという答えがあります。
So one of my favorite answers to that is people will say no, Christmas is Santa's birthday.
いやほんで僕その答えが一番実は好きなんです。
And you know, to tell the truth, I like that answer the most.
でもしそうなら、たかし素敵は思えへんか、あるおじいさんがいて自分の誕生日に他の人にプレゼント配るなんて。
Because isn't it great? Because if it's true, then Saint Nick, it's his birthday, but despite being his birthday, he gives all these presents to all the other people. No, I wouldn't do that.
そうやろ、素敵やんかそれ。
that was a great story.
でもまあちょっと なんかネットで調べたような人はさ、キリスト教なんかのお祝いやでとかいろいろ言われるわけ。
And you know, the more I guess the typical answer is people look up on the internet and say, oh, it's some kind of celebration for Christians.
なんかキリスト教には教祖様とかプロフェットとか神父さんとか預言者がいて、なんかその人の死んだ日か生まれた日かなんか記念日なんや。
So it's like anniversary of either a birth or a death of some important prophet or some religious figure in Christianity.
そう、PL の花火な、PL 教団あるやん、カルトのな、PL 教団、あれ、あの、教祖様のお誕生日にどっか花火するやん、まあ、あれみたいなもんやで、みたいな。
And for English speakers, I didn't know about this, but there's this cult in Osaka called PL,
まあ、ちょっと PL denomination,
and evidently, on the birthday of the founder, they do a really big fireworks display, so I guess people in Osaka know about it, but I don't know about it.
いや、ちゃうね、ほんま、わしよう知ってるんや、クリスマスのことにして。それはな、キリストの誕生日や、いう人もおるわ。
And some people say, no, I know what it is. It's Christ's birthday.
ほんで、残念なお知らせがここであんねんけど。
And, you know, sorry to break it to you.
聖書どっからどこまで読んでみても12月25日がイエス様のお誕生日ですっていうなんかヒントさえ書いてないわけ。
Actually, there's no mention of
一生懸命調べたんで僕は
December 25th or even December of the month being Christ's birthday.
多分
in the Bible.
多分違うと思うね。
And it's a lot of scholars say it's probably not.
あ、じゃあ何の日やねんいう話が出てくるわけ。
So then it's like, then why do we celebrate December 25th or Christmas?
Okay, Christmas っていうのはただの日じゃないんです。
Well, Christmas, first of all, isn't just a day.
それは一つのシーズンなんです。
You think of it as like a season.
じゃあ何の季節なんですか？
A season for what?
大切なことを思い出し感謝するシーズンなんです。
It's a season to remember something important and to celebrate it.
それは神がおられるんだということを思い出すシーズンです。
You have to remember that God exists.
そしてそれは良い神様なんだ。
Yeah, it's a good God.
そしてその神様はあなたのことを愛してて、あなたのことを作って、あなたの人生にプランを持ってるって。
It's a God who created you. It's a God who loves you. And it's a God who has a plan for you.
そしてその神様は天にとどまっておられずに人となってこの世に来られたんや。
A God who didn't remain just being in the heavens but came to this earth.
で、僕たちは先輩のクリスチャンからこういうふうに受け継いで聞いてきたんです。2000年前にナザレという町で生まれた大工の息子のイエスという人が人となられた神なんですということを受け継いで聞いてきたんです。
And we've heard and it's been passed down to us that there was a man in Nazareth born to a family of a carpenter named Jesus.
その人が人となられた神なんです。
And this is the son of God who came to this earth.
この神が人となられたという事実には強烈な意味があります。
And so there's tremendous meaning in when we say God became man.
そしてそれを1年に1回味わうシーズンを私たちは持ちたいと思います。
And that's why we hold this season of remembering and celebrating.
そのことについて感謝するシーズンでありたいと思います。
To be thankful for that.
私たち、例えば僕みたいなその牧師が神が人となられたことをすごい簡単な言葉で、インカーネーション、簡単に難しい言葉で、インカーネーションという言葉を使います。
And so among pastors, we use the word incarnation to describe God becoming in human form.
肉体を持っておられない神様が肉を持って肉を受けてここに来たということです。
You know, a God who does not have a humanly flesh body, coming to this earth and living in a flesh, in the body of a human.
Okay, でもちょっと待ってと。ちょっと待ってと。じゃあなんでわざわざ神様が人となってここに来なあかんかったんの話になってくる。
So he said, wait. So why did God have to do that in the first place?
そう、天国に跳ねたら上からちょっとやったらええやんか。
He's God. Can't he just like move everything around from the heavens?
何の用事があらはって、ほんで神様ここに来られたんですか。
So、what was his business on earth?
いや、皆さんお出かけするときいつも目的があるでしょ。
Because when you guys go somewhere, you guys have a purpose, right?
例えば市役所行くときはなんか健康保険の手続き。
If you go to the municipal office, you want to go and get your health insurance.
ジムに行くときはワークアウトするために行くわけです。
You go to the gym to work out.
デパート行くときはまあ今の知れたお歳暮のなんかプレゼントを買いに行ったりするわけです。
You go shopping to buy presents if it's the season, right?
で、なんか何もすることなくてブラッと三宮に遊びに行くときでもブラッとするという目的があるからブラッとしに行くわけ。
Even if you're just like, I'm just gonna, you know, go to 三宮 and just like hang around the city, but you're going there to hang out.
もし私たちが神様に主よどうしてこの地上に人となっていらっしゃったんですかともし聞いたら。
So if we were to ask Jesus, like, Jesus, you know, what were you doing on this earth? What did you come here for?
いや実はとさ土曜日にほんまは天使たちとミーティングやってんけどちょっとあいつらキャンセルとかでいきなり取ったキャンセルだからいや時間ないやどうしようかな思ってちょっとブラッと寄ってんとかそんなわけないやんか。
And so Jesus isn't going to respond like, you know what, on Saturday I was supposed to have this like long half day meeting with my angels, but then one of them had to cancel, he was sick or something, so I had three times. I was like, you know what? I'll just go check out Earth.
So,
he's not going to respond like that. There's no way.
神様が来られたのにはわけがあるんです。
So there's a reason why Jesus came.
今私たちは He came, 主は来ませる、イエス様は来られたんだっていうシリーズをしています。
And at Crossroad, we're doing a sermon series called He Came.
まず一番最初に神様は私たちに使えるために人となられてここに来たんですというメッセージから始まりました。
And we began with the sermon that He came to serve us.
しもべとしての姿、神に使えるものの模範を私たちに見せてくれました。
To show us an example of what it means.To be a servant.
次の週は神様は人となってそしてこの世の光となられました。
So week two, he said he came to be light of the world.
人の人生の暗闇に希望を与えるためにこの世に来ました。
He came to bring hope into the darkness of people's lives.
先週はダニエルが素晴らしいメッセージをしてくれました。
And last week, Daniel spoke to us.
キリストは私たちの恥を覆い、そして私たちに誉れを与えるために来ました。
That he came to take away our shame and to give us honor.
そして今日僕が皆さんにお伝えしたいことは、イエス様が何のために来たんですか？それは私たちに豊かな命を与えるために来られたんですということを今日皆さんと一緒に学びたいと思います。
So today we want to learn that he came to give us abundant life.
Okay, イエス様はっきりとこういうふうに言われてるね。
And so Jesus clearly speaks to us about this.
私は確かにあなたに豊かな人生を与えるために来たんでしょうって。
And Jesus talks to us in the scripture and he says, I have come to give you life.
これね、まずどこに書いてるかって、ヨハネによる福音書の10章の10節に書いてあります。
So the first place we see that is John, what we're going to look at today is John 10.
Okay, 読んでみましょう。盗人はって書いてあるところね。盗人が来るのは、多分ただ盗んだり殺したり滅ぼしても散々やな、こいつら。滅ぼしたりするだけのためです。でも私が来たのには理由があって、それは羊が命を得。またそれを豊かに持つためです。私は、はい、いいよ、どうぞ。
So John 10, verse 10 says, The thief comes only to steal and kill and destroy. I, Jesus, have come that they may have life and have it to the full.、
イエス様は私たちに豊かな人生を与えるために来られたんです。
So Jesus has come to give us life and to have it in full.
与えるために、奪うためじゃなくて与えるために。
Not to take, but to give.
多くの人はキリスト教でも、それはもう宗教やから、もう、It's all about taking や、もう、取るためになんかやってはんねん。イエス・キリストも結局は私たちが何かを取ろうとしてるんやって、ほとんどの人が勘違いしてるんです。
Many people have this mindset that, oh, Christianity is a religion, so you're trying to take stuff from me. Are you going to ask me to do this or not do stuff that I want to enjoy? People have that mindset.
だけどイエスも違うと言うんです。
But Jesus says no.
私はあなたに与えるために来ました。
Jesus says, I have come to give.
ただしょうもないも与えるためちゃうで。100円ショップで買ったおもちゃ与えるためちゃうで。
Yeah, not to give you, you know, money or give you good toys from a 100 yen shop.
あなたに豊かな命を与えるために来ました。
But to give you abundant life.
そんな豊かな命なんやねお話になってくるわね。
Then your next question would be then, okay, what's abundant life look like?
あなたは豊かな命をイエス様が与えるとしたその豊かな命って何やと思いますか？
What do you think this abundant life that Jesus is trying to give us looks like?
多くの人が求める豊かな命というのは人生の中で心配も憂いもトラブルもない平穏な人生のことを豊かな人生と言います。
Many people believe that an abundant life for them would be a life without any troubles, no pain, no sorrow.
だけれどもイエス様がおっしゃった豊かな命とはそういうもんじゃありません。
But we see in the Bible that what the abundant life Jesus described was not a life like that.
イエス様は自分の人生の中でこういうふうに弟子たちに教えられました。この世にあっては困難がありますよって。でも勇敢でありなさい。でも困難がありますよ。
Because we see Jesus speaking to his disciples and saying, in this life, you will have troubles.
それはアンアボイダブル。そう。それはアンアボイダブルですよ。避けることができませんよ。
And that is an unavoidable thing.
そして、この罪人が作る世界は罪のにまみれてますよ。そして残念ながら、私たち一人一人が、その罪人の世界が罪人の世界であるために貢献してるわけね。
He's saying, because this is a sinful world with sinful people, and actually you're sinful people too, that's contributing to the sin in this world.
そうね。でも、私たちはそのプレッシャーや困難や悲しみの中にあって、困難の中で神様が私たちと共に歩んでおられるというのが豊かな人生の土台なんです。
But the foundation of an abundant life is despite living in a world with troubles and with pain and sorrows, that the God who controls everything is with us.
あなたの人生に困難はありますか ?3 つ挙げてごらんなさいって言ったら多分 0.3 秒で皆さんは3つか4つ挙げることができるでしょう。
If you say, do you have troubles in your life? Name 3 and it'll probably take you 0.3 seconds to name more than 3.
だけれどもあなた、私たちの神様はその困難を圧倒することができる力をお持ちの神様なんです。
But our God is a God who can overwhelm those troubles.
そしてその方が私たちと共に人生を歩まれ、人生を歩んでくださるんです。
And this God is a God who will walk our lifeWith us.
それが豊かな人生の土台です。
That is the foundation. That's the base of abundant life that Jesus talks about.
それを実現するためにイエス様は人となってこの世に来られたんです。
And Jesus came to this earth to make that foundation possible.
預言者イザヤという人はイエス様が生まれる750年前に活躍した預言者ですけれども、イエス様について明確にこのように預言しました。
Isaiah was a prophet that was active 750 years before Christ was born, but he said something clear about Jesus.
Okay, 読んでみましょう。イザヤ九章の六節。一人の赤ちゃんが私たちのために生まれます。一人の男の子の赤ちゃんが私たちに与えられます。主権はその方にあり、つまりその人は王様になります。そしてその名は、その王様の品性は、もしくは性質は、不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれます。
Isaiah 9:6, Isaiah says, For to us the child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
Okay, もう一度日本語出してください。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君となられる。どういうことでしょうか?
So what does it mean? Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
Wonderful Counselor, 不思議な助言者とは、賢いアドバイザーという意味です。
A wonderful counselor means a very wise advisor.
つまり、イエス様があなたの内側に住み、あなたの耳にささやき、あなたの霊にささやき、あなたの心にささやき、その人とそういうふうに話したらあかんよ。ちょっと待って、今行きなさい。その指示を出してくださるということです。
A counselor that will live in you, will speak to your ears, will speak to your spirit, speak to your heart, and give you advice in, wait, you should go do this, or no, you shouldn't do that.
あなたに知恵を与え、次に何をすべきか何をすべきでないかを教えてください。
Will give you wisdom and to discern what to do and what not to do.
それがイエス様の一つの働きだという。
That was one work that Jesus accomplished.
また、イエス様は力ある神だというんです。
He says Jesus was also a mighty God.
この三次元の世界、私たちの生きている世界で私たちを押し潰そうとするものを圧倒する、オーバーカムすることができる力を持った神様なんだ。
It's a God who has power to overcome anything that exists in our three-dimensional world.
そしてその力を私たちに与えてくださる神様なんだ。
The God who provides us the strength to fight that.
また神イエス様は永遠の父もしくは永遠のクリエイターなんだというんです。
It says, you know, it's an everlasting father. He's saying, so he's
the creator of the eternity.
The eternal creator.
ね。で、それはどういうことかというと、霊、この三次元の世界だけではなくて、永遠という領域、霊的な領域も完全に支配されている方なんだということです。
So not just the physical three-dimensional world that we live in, he controls a dimension called eternity as well.
そしてまた、平和の君と書かれています。
Last thing says he's a prince of peace.
つまりあなたがどれほど厳しい困難の中に歩んでても、人知を超えた、人の理解を超えた、平安をあなたに与えることができる方です。
He's a God that no matter how harsh your troubles are, He is a God who can give you peace that transcends our understanding.
たとえあなたが死の影の谷を歩むとき、
so、whether you walk through the shadow of the valley of the shadow of death,
イエス様が共におられて、
that He is with us.
そしてあなたに平安人間の理解を超えた平安を与える。
Gives you peace that goes beyond understanding.
それが豊かな命です。
That is abundant life.
そしてそれはあなたのものになるのです。
And that has been given to you.
イエス様はそれを与えるために僕は来たんだとはっきりイエス様がおっしゃったんです。
And Jesus clearly told us that He has come to give that to us.
Okay, 今ネットでいろんなもの買えるけれども、インターネットとクレジットカードがあったらそれ買えますか？
And so.You know, nowadays you can buy anything on the internet, but can you buy abundant life with the internet?
あなたが経済的にどれほど祝福されてたくさんお金を持っていたとしても、
No matter how blessed you are financially, no matter how much money you have,
イエス様が私たちに与える平安を、平安のようなものを店では買えないんです。
You can't buy the peace that God gives us in a shop.
イエス様がおっしゃいました。私があなたに与える平安はこの世が与える、この世であなたがお金出して買えるようなものと全然ちゃうからと。イエス様おっしゃいました。
And Jesus told us that it's not something we can buy and we can find anywhere in the world.
皆さんがそのような全てイエス様が私のために用意しておられるものをくださるんだって皆さんが信じるとき、それはフリーギフトとして、クリスマスプレゼントとして、あなたに対する贈り物として与えられるのです。
When we believe that Jesus has accomplished and He is giving to us, when we believe that, it is we receive it as a free gift.
たとえあなたが最低な人生を歩んでても、
even if you are walking one of the worst lives on this world.
たとえあなたが最悪な人であったとしても、
even if you're the worst person on this earth.
神様はイエス様はあなたに与えてくださいます。
Jesus will still give it to you.
なんでですか？
Why is that?
それは神はあなたのことを愛しているからです。
It's because God.Loves us.
イエス様おっしゃいました、私が来たのはあなたが豊かな人生を持つためです。 To the fullest ってもう最高レベルまで。
Because Jesus tells us that He has come to give us life and to its fullest.
せやけどもイエス様は例えば100万、もう100万あってミリオンダラーあってそのうちからまあな100ドルあげるわっていうそのレベルで与えたと違うんです。
But you know, when we think about the gift that Jesus accomplished, it wasn't like a millionaire coming up to you, okay, here, I'll give you $100.
Oh, yeah, $100 は大きいです。1万円やったらありがとうって俺は思うけど。
Yeah, well, I'll be thankful. Oh, $100. Okay, sure, I'll take that.
イエス様が私たちに豊かな命を与えるとき、イエス様が捨てなければならないものがあったんです。
But when Jesus had to give us abundant life, there was something He had to lose for it.
もう一回注意深くヨハネによる福音書の10章を見てみましょう。
So we're going to look at John 10 verse 10 one more time.
多くの人が見逃すんやけど、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけだけど、私は違うって。私が来たのには理由があって、それはあなたが命を得、それを豊かに持つためです。つまり私は良い牧者であって、良い牧者である私はあなたのためにあなたが得ようとする命を私は捨てますと言うんです。
And so verse 10. The thief comes only to steal, kill, and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
イエス様は私たちに豊かな命を与えるためにご自身が豊かな命の多くを捨てなければいけませんでした。
So in order for Jesus to give us abundant life, he had to give upHis abundant life.
あなたは人生の中で誰かがあなたのために多くを捨ててあなたを愛したことってありますか？
Has anyone loved you to the point of death?
僕のこの美しい巫女さんにはその経験があるんです。
My beautiful wife here, Miko, has had that experience.
結婚する前で、結婚する前デートの期間6ヶ月しかなかったからめっちゃ短かったんやけど、その時にちょっとした思い出があるわけです。
And so, you know, before we got married, we only dated 6 months before we got married, so it was a very short time, but I have one good memory.
なんでか知らへんねんけども、KISS FM から電話がかかってきて、FM KISS の DJ になりませんかよ、電話かかってきた。
And so I don't know why, but one day we got a phone call, Miko got a phone call from KISS FM, and saying like, hey, do you want to be our...You know, regular DJ.
で、まあ、いや、結婚式の準備してる最中やし、どうなんかな、いう話になってんけれども、話を聞いてみると、こっちの方がえげつないことになってたから、いや、ちょっとじゃ話聞き、僕の方がエキサイトしてもうてさ、ちょっと話聞くだけ聞いてみたら、みたいな。
And so, well, we were pretty poor praying for our wedding, so we're like, we're kind of busy, but the more we hear about the story, it seems like the money in it was very, very good, so I got more excited than Miko.
ちょっと待って、
we should try to, like, go talk to them.
Miko さん、あなたがもらう給料は僕がもらう4倍になるわけ?
And I was like, wait, wait, Miko, you're going to make 4 times as much money that I'm making?
面接行ってらっしゃいって。
Go to the interview.
そう、ほんでよう考えたらなんか面接行ったら有名人もおったいう話は聞いて。
And she comes back and says, you know, I went to the interview and I think I saw a couple famous people.
そう、それでお金も具体的な数字になってきて。
And then the money actually became, you know, we actually saw the numbers.
だけれども彼女は最終的に FM の KISS の, DJ に合格したんですけれども。
And then at the end, Miko was actually chosen to be the DJ for KISS FM.
だけれども契約の前にその仕事を断りました。
Before she signed the contract, she turned it down.
誰もそんなことをする人がおらんかったから、KISS FM のこのスタッフの人とかプロデューサーの人たちぶち切れしたぞ、ミコに。
And so the staff of KISS FM had never heard, never had anyone decline something after they wanted, so they're pretty ticked off.
日本人の女の子たちのドリームジョブやで言うて。
And she said, "This is a dream job for girls in Japan."
なぜあなたはそれを捨てるんですか?
Why would you give it up?
じゃあ彼女はこういうふうに言ったんです。私は結婚するんですって。
And her response was, "Well, I'm getting married."
結婚が大事なんですって。
To me, marriage is important.
もちろんインカムも大事だけれども。
Of course, income is important.
だけれども、私は主人との関係を築き上げるために、主人を愛するために、彼がやろうとしていることをサポートするために、そしてそれだけじゃなくて、日曜日も仕事しないといけないんだったら、キリストに仕えるために、私はお仕事お断りします。
And she said, I want to prioritize my marriage. I want to love my husband. I want to build a relationship with him. I want to support him for what he's called to do. And on top of that, if I have to work on Sundays, every Sunday, then I can't serve Christ. So therefore, I'm going to decline this job.
彼女はとても有能な女性です。多分皆さんも知ってると思うけど。
And as you all already know, she's a very very, very talented woman.
何をやっても触ったものが金に変わります。
Anything she touches, she turns it into gold.
そう。でも、教会の働きが必要になっていく中で、彼女は徹底的に自分のキャリア、自分のやりたいこと、全部を犠牲にしてきたんです。
For her to, in order to serve God, she gave up, put away the wonderful career that she could have had.
素晴らしいキャリア、素晴らしい、名声というのは彼女がdeserveするものでした。彼女が値するものでした。
And she, people determined that she deserved to receive that fame and that career.
だけども僕を愛するために、この教会を愛するために、そしてこの教会を通してキリストを愛するために、彼女は当然受けるべきものを何度も何度も犠牲にしたんです。
But in order to love me and to love church, love you all, she had repeatedly given up something she deserved.
イエス様も私たちを愛するがゆえに、彼が当然受けるべきものをたくさん犠牲にしました。
And so Jesus, in order to love us, gave up many things that he deserved.
じゃあイエス様が私たちを愛するために捨てなかった、捨てないといけなかったものは?
So what was it that he actually gave up though?
イエス様言いました。私は命を捨てますと言ったけど、その命の本質は何なんですか。まずそれはイエス様神としての特権を捨てられたんです。
So when Jesus said he laid down his life, what did he first lay down? He laid down his privileges.
イエス様は神様だったけれども、僕やあなたを愛するために神としての特権、立場、栄光を一旦脇に置かれました。
So Jesus, being God, laid that aside.In order to serve us.
Okay, ちょっと待って、タイムや。あのね、特権って言うたら、うまいこと利用するためにあるもんやんかな。
But what, you say, wait a minute, time out. I want to talk about this because I thought privileges are something you use for your own advantage.
そう、いや、持ってんのに使えへんかったら特権でも何でもないやんか。
So if you, even if you have a privilege, you don't use it, it's not a privilege at all.
例えば僕、この半年間海外出張が続いてるんで、デルタエアラインのシルバー会員になったんです。
So, for example, I've been traveling a lot this past month with the business trip. So, Delta bought me up as a silver class member.
ということはどういうことか、高橋君言うとな、もし僕が行ってまだビジネスクラスが空いてたとしたら、はいどうぞビジネスクラスでってチケットを変えてくれるかもしれないいうことや。
So if I'm a silver member now, so if I go on a flight and if that flight has an empty seat in the business class, that they automatically bump me up and give me that business class seat.
それはプリビレージです。特権です。
So that's a privilege of being a silver class member.
いやそれがあかんかったとしてもあのビジネスクラスのデザートが僕の
But even if they don't give me the seat, they may just send that dessert, the pretty dessert from the business class down my way.
So not
ice cream on a stick, but ice cream in a fancy glass.
そうそうそう。せやけれども、それは特権嬉しいよ。そうだったら嬉しいやんか。で、絶対僕は。それを楽しみにしてるんやけど、あかんかもしれんけどな。
So that's a nice privilege to have. I'm looking forward to my next business trip because I want to see if I get a business class seat or at least a dessert.
だけども他の人をそこに座らせるために僕がその特権を脇に置くことをふみ先生はやるやろうなと思ってる人おる？
So how many of you think that? How many of you expect me as the pastor to be like, well, I will lay down my privileges for this gentle lady right over here. Please give her my business class seat.
例えば、いや、そう、あの、飛行機の中に疲れてるおばちゃんがおったか、いや、僕ビジネスクラスにバンプアップしてもらったけど、彼女に座らせてくださ、それは僕は彼女のエコノミークラスに座りまして、僕は言うと思いますか？
Do you think I will be able to say, looking around in the airport and I see a lady there that looks very tired and say, you know what, give her my seat, I'll sit in the economy seat. Do you think I will do that?
でもイエス様はそれ以上のことをなさったんです。
Jesus is something greater than that.
イエス様は神としての特権を脇に置かれたんです。
Because Jesus laid down his privilege as God.
ピリピ人への手紙の2章を見てみましょう。
Let's look at Philippians 2.
6節にこう書いてます。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てることができへんは無理。もうそれ絶対捨てることできへんとは考えずに、ご自身を無にして、しもべの姿、使えるものの形を取り、人間になられたんです。
Philippians 2, verses 6 and 7. Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant.Being made in human likeness.
神様であり支配者である方なのに。
God, ruler, king.
神の権威を持っておられる方なのに。
Having the authority of God.
人を従わせる立場なのに。
The one to be served by men.
だけれども自分がしもべの立場に入られたんです。
But willingly chose to be the servant.
病気や痛みをはねつける力を持っておられたのに。
Having the power to avoid, to not even be able to become sick or hurt or pain.
病にかかる肉体を持たれたんです。
He chose to be in a human body that is, that succumbs to that.
なんでですか？
Why is that?
なんでそんなことわざわざしなあかんの？
For what purpose?
それは私たち人間の実際の生活がどのようであるかということを体で感じるためです。
Jesus did that so that he could know us and relate to us by experiencing the same experiences we feel.
私たちを理解するためです。
In order to understand this.
あなたの人生の実際の感じ、痛み、悲しみ、苦しみがどのようであるかをイエス様は体験したかったんです。
Jesus wanted to experience the sorrow, the pain, the devastation that we feel.
あなたが人生の中で流す涙をイエス様も流されたことがあるのです。
The tears we cry on this earth, Jesus cried as well.
イエス様はそれを受け止められます。
Because Jesus can accept.
そしてあなたの涙の理由もその気持ちもわかるよとイエス様がおっしゃるとき、イエス様は本当にお分かりになっているんです。
So when Jesus says, "I know what you're feeling, I know what you're going through," He really does.
あなたに豊かな人生を与えるために。イエス様は特権を犠牲にして人となられたんです。
In order to give us abundant life, he laid aside his privileges as God.
それだけではなくて、イエス様は尊敬も脇に置かれました。
And it was not only privileges, but he also laid aside respect and honor.
イエス様は神であり王である方で。
Because Jesus is God and King.
尊敬される立場の人やんか。
He's someone to be worshipped.
そして人格者であったんで、素晴らしい人としてのパーソナリティとキャラクターを持っていたんです。
He had wonderful personality, he had wonderful character as a human.
そして、せやけれども大工の息子、貧しい大工の息子として生まれてこられました。
But he chose to be born as a son of a carpenter.
神としての見た目はインスタ映え全然せへんねん。
And his looks and appearance didn't look very godly.
この人となってこの世に来られるとき、神としての麗しさを 捨てられたんです。
He laid aside his beauty as God.
イエス様の預言にはこういうふうに書いてます。イザヤの53章の2節でこう書いてあります。
Here it says in Isaiah 53 about Jesus.
大工の息子として生まれてくるイエス様のことをイザヤという人はこういうふうに預言しました。
So as this is what Isaiah said about this son, carpenter's son that was going to be born.
彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。つまりお坊ちゃんじゃなかったということや。そして彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなかった。私たちが慕うような見栄えもなかった。彼は蔑まれ、人からのけ者にされ、悲しみの人で病を知ってた。
So Isaiah 53 verse 2 says, He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground, basically saying he wasn't a prince, wasn't born in a palace. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem.
皆さんも尊敬されるべき時に尊敬されなかったことあるでしょ。
You know, you've had experienced times when you felt like you deserve respect, but you didn't get it.
頑張ったのに受け入れてもらえなかった。You did, 認めてもらえなかった。
You tried hard, but you weren't accepted.
学校の先生や親に認めてもらえなかった。
Whether it was your teacher or your parents.
友達から愛され尊敬されるべきなのにそれを得ることができなかった。
Even though you deserve respect and love from your family and friends, you were unable to get it.
指を刺されて醜い子やと言われた。
People pointed at you and said, "You're an ugly child."
あなたはあの私たちの仲間じゃないって言われた。
Or you're not a part of us.
イエス様も神様だったのにその体験をされたんです。
And Jesus, being God, experienced all that.
なぜですか？
Why is that?
そんなことせんでもよかったんじゃん。
He didn't have to do it.
なぜならば皆さんが実際の人生で感じる痛みや悲しみを実感するためです。
But he did it so he would understand what we would go through.
またイエス様は健康も犠牲にされました。
And not only the respect, but Jesus also laid aside his health.
イエス様は私たちが病気になって痛んで苦しむとはどういうことかを分かるために病気にならへん体を捨てられたんです。
So in order to understand what sickness feels like, Jesus laid aside his godly form of not being able to have any of that.
さっきの聖書の箇所をもう一回見てみたら、悲しみの人で病を知ってたって書いてるよね。
You know, in that last verse in Isaiah, it says he was a man of suffering and familiar with pain.
悲しみの人で病を知ってた。あなたの痛みと同じ痛みを感じられたんです。
And so he understood your suffering, he understood your pain.
体の痛みを感じられたんです。
He knew what it felt like to have his body hit.
今日体の調子の悪い人いる？
Anyone here not feeling 100%?
僕はイエス様があなたを癒してくれるとはっきり僕は宣言したいと思います。
I want to declare to you that Jesus will heal you.
なんでですか？
Why is that?
イエス様が癒したいと思うね。
Because Jesus wants to heal you.
なんでですか？
Why is that?
それはご自身が体の痛みを体験されたからです。
Because Jesus understands the pain you're going through. He felt it himself.
今悲しみに潰されている人がいますか？
Anyone feeling like sorrow is going to overcome you?
あなたを慰めたいとイエス様は思っておられる。
Jesus wants to encourage you.
今イエス様は今も生きておられてあなたに慰めを与えたいと思っておられる。
Jesus is alive today and he wants to encourage you.
なんで慰めを与えた
の？ But why does he want to encourage you?
それはイエス様が慰めが必要や。っていう夜を何度も何度も経験されたからです。
Because Jesus himself has experienced nights of sorrow when he needed encouragement.
だから癒したい、慰めたいと思われるんです。
Because he understands he wants to heal and encourage.
またイエス様は豊かさを犠牲にされました。
And Jesus also laid down abundance.
豊かね、もうむしろアフルエンスね、を捨てられました。神であることの最も優れた点はもう豊かなことやね。
I mean, one of the greatest things of being God is that you have everything.
皆さん、you have everything の状況になったことあるか？
Have you ever had everything?
言ってみたら、I have everything って言ってみたよ。
Yeah, I wish I could someday say I have everything.
そして、イエス様はその状態だったんです。
But Jesus had it.
だけれども、人となるためにそれを捨てられました。
But to become human, you put that aside.
イエス様は普通の家庭に、大工の家庭に生まれた。
He was born into a normal family.
パパとママが一生懸命働いて、なんとか請求書を払えるような家庭でした。
A family where the mom and dad had to work very hard in order to finally pay the bills.
そして幸せだったと思う。
I think he was happy.
12歳ぐらいまでは。
until maybe about 12 years old.
だけれども、多分これ学者さんたちの予測では、イエス様が13歳から18歳までの間にお父さんが亡くなってるんちゃうかと言われています。
But according to scholars, they predict that around when Jesus was a teenager,、his father passed away.、
皆さん、パパが突然おらくなって、そんなもん健康保険も生命保険も何にもない時代だから、それがどんな生活をそのファミリーに強いるか分かりますか？
So just imagine how much losing the father of the house meant at that time. There was no insurance at all, right?
この部屋の中には貧しさという言葉に感情的に反応する人いるでしょ。僕はそこにいました。私はそこにいましたという人がいると思います。
I'm sure among us there are people who react to the wordBeing poor、because you're like, oh, I've been there, I know what that feels like.
そしてイエス様は長男やって。
But Jesus was the eldest son.
パパがいなくなった時、僕が働かないと。
So when daddy's gone, it's him that has to step up.
僕はイエス様はガリアでもナンバーワンの優秀な学生やったと思います。
And I think, you know, Jesus was the number one scholar at the time in Galilee.
でもイエス様は多分夢を諦めて大工の仕事を継がれたんやと思う。
But he gave that life up in order to take over the household work of carpentry.、
夢を諦めることもイエス様はどういうことか分かってます。
So Jesus knew what it meant to give up dreams.
貧しさがどういうことかも分かってます。
And he knew what being poor meant.
学業途中で諦めないといけなかったっていう苦しみも分かってます。
He knows what it means to have to give up his education.
税金を払えないっていうプレッシャーも分かってます。
He knows what it feels like to have that pressure of not being able to pay the bills.
経済的なプレッシャーってどういうことなんかが分かっておられる。
He knows what it means to be financially burdened.
全知全能の神がなんでそこまでしなあかんの。
So why did the Almighty God who has everything have to go through that?
それはあなたのことを愛してるからです。
It's because he loves you.
そしてあなたに、私はあなたのことを体験的に、神様やから理解してるんじゃなくて、体験的に理解してるんです。神様はあなたに言いたいからです。
And so God, when he says, I know you, I know what you're going through, it's not theoretical, it's experiential.
後にキリストの弟子の一人となったパウロという人はこういうふうに言いました。
So this, later on, Paul, a disciple of Christ, said this.
主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって豊かになるためです。
So 2 Corinthians chapter 8, verse 9, Paul says, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich.
私たちを理解するためにここに来られたんです。
So Jesus has come to know us, to understand us.
不思議に私たちは賢い人とかめっちゃなんか答えを持ってしそうな人にパーンって心を開けへんけど、私たちが理解してくれてるわ、この人めっちゃ嬉しい、理解してくれてるわ、ああいう人に何でも話するやん。
So interestingly, when we have problems, we open up to. We don't open up to people who are the smartest, the wisest. We actually open up to people who we think will understand us.
そして私たちはその人の番号を私たちのスマホの電話帳に入れるわけです。
And so people like that are all in our address books and our phones.
そしてその人と一緒に人生を歩みたいと思うわけです。
And we think we want to live life together with people like that who understand us.
それがイエスの狙いでした。
But that's what Jesus was aiming for.
あなたのことを理解してるから共に人生を歩みましょう。イエス様は私と人生を共に歩みたいイマニュエルの神様なんです。
Because Jesus is the God of Emmanuel, God who's with us, who wants to walk life with us.
だからこそクリスマスの時期に思い出さないといけない。たった一つのことはこれです。
And so the one thing we need to be reminded of in Christmas is this.
それはこれ。それはイエス様は理解し、神様は理解して、私たちの痛み、悲しみを理解なさる。He understands.
So Jesus is a God that understands us.
神様、イエス様はあなたの痛みも悲しみも理解されます。人生の葛藤も、そしてチャレンジも理解されます。
Jesus knows your pain, your sorrows, your sufferings, and the challenges you face in your life.
教会でよく歌う He knows my name という歌ね。
And so, you know, at church we sing a song, I know my maker.
でね、He knows my name, He knows my every thought.He sees each tear that falls. 私の心の悩みも涙が流れる一粒一粒の涙もイエス様は知ってます。
Jesus knows my heart. He sees every tear that falls.
なんで知ってるんですか?
How does he know?
イエス様がその涙を流されたことがあるからです。
Because Jesus knows, because he shed those tears too.
だけれども、そのシェッドするだけじゃなくて、涙を拭い去るだけではなくて、あなたの涙を将来の希望と平安に変えることができる力ある神様でもあるんです。
But Jesus is also a God, not a God just that he's also shed tears, not just a God that wipes your tears away, he's a God that can take your tears and change it to hope.
それはあなた、今日あなたが欲しい分だけ欲しい分だけどうぞちょうだい、はいありがとうって、そんなんじゃないかもしらんけど。
So that may not happen in the way like, God give it to me, okay thank you, I got it. So it doesn't go that way.
だけどもあなたが共にイエス様と人生を歩む中で、人知を超えた、人の理解を超えた平安というのがあなたに与えられるんです。
But if you walk your life with Jesus, he will give you the peace that transcends all understanding.
うん。私たちに豊かな命を与えるために、理解を示すためにここに来られました。
So Jesus, to give us abundant life, he came to this earth to know us, to understand us.
いや、僕思うんやけれども、いや、僕はイエス様を信じてるけれども、僕のことを理解してくれへん神様を信じるってなかなか難しいと思うね。
Because I think, you know, it's hard to believe in a God who we think won't understand us.
いや、いや、この人僕こうやって言ってイエス様ちょっと大変なんです、助けてください言うても、いや、君が祈ってることは、いや、大体わかんねんけど、その実感として分かれへんねん、ごめんって言われるような神様に僕祈る気せえへんし。
Because I don't want to pray to a God that said, you know, God, I need these things. And he's like, yeah, I kind of get what you're saying, but, you know, I really don't think that's gonna. I don't know. I don't really get what you want. Really want from me.
でも僕の神様であるイエス様はこうおっしゃるんです。ふみ、私はあなたの痛みを理解します。
But Godly, my God is a God that says, ふみ, I know exactly what you're going through.
あなたが人生の中で何を通ってて、あなたが問題があって、それを私に委ねなさい。
And he says, I know the problems you're going through. I know what you're feeling. So, ふみ。Give me your care. Give me all your troubles.
困難の中にあって豊かな人生を与えます。
Because in the tribulation, I will give you abundant life.
だから私に従いなさい。
And so follow me, serve me.
信頼しなさい。
Trust me.
もしイエス様がそうおっしゃってくれるなら、
If Jesus is beckoning us to do that,
僕の答えは、
If he's calling me to do that, my answer is,
I will. 私もそうします。私は信じます。
I will trust. I will believe.
信じます。あなたが導いてくださって豊かな命を与えてくださることを僕は信じます。
So、Jesus, I believe that you are will guide me. I believe you will give that to me.
同じように今日皆さんにイエス様を招いておられます。
In that way, Jesus is calling you.
私はあなたの痛みを理解します。
Saying I understand your pain.
悲しみやストラッグルや葛藤を理解します。
I know your sorrow, your struggles, your trials.
あなたの誘惑を理解します。
I know what tempts you.
あなたのプレッシャーを理解します。
I know the pressure you're under.
イエス様は全部理解してくださる神様なんです。
Jesus is a God who understands all of it.
経験としてそれを知っておられるんです。
He knows it experientially.
その中であなたに豊かな人生を今この世で与えてくださるのです。
In that, He will give you abundant life here on this earth.
あなたはそれを信じますか?
So do you believe?
今日あなたは豊かな命を受け取りますか?
Do you accept the abundant life Jesus is offering you?
もう一度ピリピ人への手紙の2章の6節から読んでみましょう。
I want to look at Philippians chapter 2 one more time.
一緒に読むか。せーの。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ、神はこの高を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。英語で言いましょう。せーの。
Christ Jesus, who being in very nature God,Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. で、次は? And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death.Even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. 神である方が死さえも経験されたのです。 So the man who was God even experienced death.
イエス様は十字架の上で死なれました。
Jesus died on the cross.
私たちはそれを勝手に死んだんじゃなくて、私たちの罪を許すためだったと信じています。
And we believe that he didn't just go and die on his own of his own will, but he died on the cross for our sins.
そしてその日のうちに急いで埋葬されたんです。
And on the day he died, he was buried.
そして普通はそこで話終わんねんけど。
And usually that's the end of the story.
そこで話は終わりません。
But that's not where it ends.
イエスは3日目によみがえられて、
3 days later, Jesus
そしてそれから40日間弟子たちに次どうするべきかというのを教えられたんです。
And after he was resurrected for 40 days, he taught his disciples.
そしてその人たちの見てる前で、天に上げられていって、
And amongst the witnesses of his disciples, he ascended to his throne in heaven.
それから50日後、その人たちに聖霊を送られたんです。
And 50 days later, the Holy Spirit was sent to his disciples.
そしてこういうふうにいました。この町から始まって地の果てにまで私の福音を伝えなさい。
He says, "Go and proclaim my gospel, beginning from this city and on to the ends of the earth."
そして弟子たちはたくさんの教会をあっちこっちにもうウイルスがウイルスを呼ぶように立て始めたんです。
And disciples went around like a virus, planting churches all over the region.
そしてその働きの中で私たちのところにもイエス様が神様ですよ。あなたは救われますよ。豊かな余地をいただきますよという福音が届いたんです。
And through that movement, the gospel was brought to this country.
そして今でもイエス様はそのこの教会というコミュニティを通して私たちに豊かな命を与えておられます。
And Jesus, even now, through this community of his body, is giving us abundant life.
そしてそれだけではなくイエス様はこう言われました。私は必ず帰ってきます。
And he also said to us that he's coming back.
そしてこの歪んだ世界を全部ちゃんとするから。
And he says, what it, this distorted world, he's going to come and fix it.
そしてあなた方がもし死んでるとしたら、あなた方を全員肉体を持って蘇らせます。
And he says, if you are all dead, I will resurrect all of you.
そして新しい天と新しい地を作ります。
We'll make a new heavens and a new earth.
そしてそこで私たちは王として、王女として、私と共にその新しい天と新しい地を共に治めるのです。
He says, "You will become princes and princesses and will rule with me in this kingdom of mine."
それが福音です。
So that is the gospel.
そこに希望があります。
That is where the hope is.
あなたはそれを信じますか?
So do you believe?
もしあなたが信じるならば。
And if you do believe.
もしあなたが信じるならば、どんな人生の困難の中にあっても、イエス様があなたの内側に住み、あなたに力を与え、あなたの困難を克服することを約束してください。
Because if you believe, no matter how hard the trouble it is that you're facing, He will give you hope and will give you strength to overcome.
悲しみの中にあって圧倒的な慰めがあります。
Because in your sorrow there will be overwhelming encouragement.
苦しみの中にあって圧倒的な喜びがあります。
In suffering you will have overwhelming joy.
知恵があり励ましをいただくことができます。
You will receive wisdom and encouragement.
時にはイエス様にちょっと間違ってるかお前ちゃんとせよっていうコレクションというか強制があるでしょう。修正もあるでしょう。
And there will be correction that comes from the Lord.
そしてイエス様は私たちに新しい性質をくださって。
And he'll give us a new nature.
私たちは新しい人となって。
And we'll become new.
そして今までできなかったこと、今まで苦手だったこと、今まで若いでできなかった人と和解し新しい人生を歩むことができるようになるのです。
Give us new life where we will be changed, we'll be able to reconcile with people who we won't be able to before.
そのような人生を与えるためにイエス様は私たちのところに来られました。
And to give us such a life, Jesus came to us on this earth.
一番最初僕何て言いましたか?
Remember what the first thing I said?
イエス様は私たちに豊かな人生を与えるために来られました。
Because Jesus came to give us abundant life.
それを思い出すのがクリスマスのシーズンなんです。
Christmas is a season where we remember that.
そしてクリスマスに僕は皆さんと一緒にした3つのことがあります。
So for Christmas, there are three things I want to do. I want to encourage all of us to do.
まず1つ目、それは open up、心を開くことです。
The first one is open up.
イエス様がもし私たちを理解してくださるなら、
open up your hearts to Jesus. Because if he's a God that understands us,
私たちは大胆に自分の現状を祈ることができます。
Because if he's a God that understands us, we can pray to him about our current situation.
私たちの痛みについて。
About our pain.
私たちの人間関係の衝突について。
About our troubles with other humans.
私たちの恐れについて。
About our fear.
私たちは何でも祈ることができる。
We can pray about anything to him.
綺麗な祈りとか汚い祈りじゃなくて、ねえ聞いてっていうことができるんです。
It's not whether your prayer is dirty or pretty.But just say, "Hey, Jesus, listen."
ぜひこの2週間、クリスマスの間の1週間、どうぞ祈りの中で、神様は私を 理解してくださるんだという気持ちを持って祈りの中で神様と会話してください。
So you pray for this week until Christmas. Just keep in mind that, you know, as you pray that God or Jesus, He understands us.
Okay, 2つ目。それはこの世にあってイエス様になるということです。
Second thing is be Jesus in your world.
この世にあって私たちはイエス様まで、イエス様、私たちはイエス様の弟子です。
Because we are disciples of Christ.
で、弟子の基本は先生のみたいになりたい、先生のやってることをやりたいという気持ちです。
And as disciples, we desire to be like our master.
イエス様のことを真似したいって。
We want to be like him.
じゃあ私たちは私たちが持っている特権を誰かに愛を示すためにセットアサイドして脇に置けますでしょうか。
So can we lay aside our privileges for somebody else?
私たちのスケジュールやコンビニエンスや便利さや都合を脇に置いて誰かにこのクリスマス愛を示すことできるかな。
Can you show your love to somebody this Christmas by laying aside your time or your convenience?Or your other resources.
いやいや、ほら、クミさん、クリスマスなんかな、もう年末にあるかは夏やったらやるで、夏やったらやるけど、クリスマスあかん、年末やね、じゃなくて。
So don't say like, Fumi, no, it's the end of the year. Like, I just want to like let loose. If it's summertime, I consider it. But like, it's the end of the year. I'm tired. I want to just, you know, blow some steam.
イエス様は十字架を目の前にして、今忙しいから再来年にしてとは言わなかった。
But when Jesus was facing the cross, he didn't say, maybe next year. He didn't say that.
イエス様がもし自分のスケジュール、コンビニエンス、都合脇に置いて自分の特権性も脇に置かれたんだったら私たちもそれしませんか。
Because if Jesus was able to give away his privileges, can't we give up ours?
そして傷んだ人に理解を示し、
Can we show understanding to those
who are hurting? そして傷んだ人にコンパッションを示し、憐れみを示し、
Can we be compassionate to them? Can we have mercy on them?
もし私たちがそれをするならば私たちは本当にキリストの弟子です。
Because when we do, when we are able to do that, we are truly disciples.
そして一番最後、何よりも大事なのは、もしイエス様が神様でここに来られた方なんだったら、そして多くのものを捨てて私たちに多くのものを与えたとしたら、
So the last thing is most important. If Jesus has given up so much, so many things for our sake,
私たち何するべきですか？
What should we do?
僕ね、ちょっとおかしいなという聖書の箇所があるんで、さっき読んだ聖書の箇所をちょっと見てくる。ヒピリビテの手紙の2章の9節見てください。
And actually, there's a verse in the Bible that I think is peculiar and
そう、今回イエス様は人となって素晴らしいものを脇に置いて命を与えるために私たちのために置いてくれたんやから、神様はこのイエス様を高く上げて全ての名に勝る名を上げましたって書いてあるね。
So it's Philippians chapter 2 verse 9. It says there, okay, yeah.
ね。
9. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
ちょっと待ってと。イエス様がアバンダントライフ、豊かな人生を与えたのは誰？天のお父さんに与えたん？
And so who did Jesus give abundant life to? Was it to God?
いやいや、私たちがもらったんです。
No, we're the ones that received it.
無償のギフトとしてもらったんです。
We received the free gift.
じゃあ誰がイエス様にネイマーバボーネームをすべての名に勝る名をあげるべきなんですか
？So who are the ones that should be exalting Jesus?
僕らちゃうの？
Isn't it us?
ということは、クリスマスに最もすべきこと、それはイエス様を礼拝することです。
And so, therefore, well, the most important thing we need to do in Christmas is to come and worship Him.
そして僕は皆さん招待したいのは、金曜日の夜ここに集まってイエス様を礼拝しましょう。
And so I want to extend an invitation to all of you to come join us on Friday.
また来週の日曜日ここでイエス様を礼拝しましょう。
And also on Sunday the 24th. Let's worship Jesus.
まあしましょうって1週間置いておく必要あれへんや、いませんへん。
Actually, no need to wait for a week. Why don't we do it now?
いける？キー何しよう？ A しようか？俺ギターしよう？カズキギター借りるで。OK。Okay. Yeah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. 偉大なる
偉大なる主を褒めよ、褒めよ神主を。
偉大なる
偉大
みなさん、歌いましょう。
なる主を褒めよ、声の限り主を褒め歌
え。皆さん、よく聞いて、次のフレーズ。
Sing this. 全ての、
listen to this.
全ての名に勝る皆が褒めたたえよう、イエスを。
Worthy of all praise,
and my heart will sing how great is our God.
Much of the
name of our name, name above all name,
worthy of our praise.
すべての名に勝る皆褒めたたえよ、イエスを。
どうぞ皆さん座ってください。一緒に祈りましょう。
Please sit there. Let's pray together.
今静かな時間を持ってオープンアップする心を開く時間を持ちましょう。
Let's take some time to be silent and open our hearts up to the Lord.
人生のトランジションの中にあって苦しんでいる人、どうすればいいかわからない人、悩みがあるかもしれません。
You may be in a time of transition. You may be suffering now. You may be in facing troubles now.
何度イエス様が人生のトランジション、変化の時を経験されて痛まれたことでしょうか。
But how many transitions did our Lord Jesus go through? How much suffering and pain did He go through?
イエス様はあなたのことを理解しておられます。
So Jesus understands you.
だから今30秒でしょうか。30秒取ってさ、今祈りを練習しよう。家帰って何祈らなあかんか練習しようや。
So let's just take 30 seconds to pray now.
私たちの本当の心の必要をイエス様が分かってくれるんだったら、そのことを心から神に申し上げましょう。
Because if Jesus truly understands our hearts, what we're going through, then let's open that up to Him now. Jesus understands.
イエス様分かってくださいます。
He knows.
だからそのこと感謝しよう。イエス様分かってくれてありがとう。
So Lord Jesus, thank you that you know and you understand.
私に豊かな人生を用意してくれてありがとう。
Jesus, thank you for preparing an abundant life for me.
自分の命を捨ててまで私たちに命を与えてくれてありがとう。
You gave us life, and you laid your life down for that.
あなたのことを信頼します。
So Jesus, we trust you.
あなたを王として信頼します。
We trust you as our King.
あなたを主として信頼します。
We trust you as our Lord.
もしもうほんまに俺信じたろ、私信じるわって決めた人は、もうあのね、コミュニケーションに I believe で私信じますって書いて、後であの献金箱に入れといて。
And so if you today.Said, oh, I believe. Write that on the communication cards and drop it into the offering box.
もし I believe 私は信じますって本当にあなたが今日信じならば abundant life, 豊かな命はあなたのものです。
Because if you believe today, then you will receive abundant life.
あなたの人生があなたがびっくりするような方法で切り開かれます。
Your life will be changed in surprising ways.
あなたのそばにいるのがどのような神様かを考えてごらんなさい。
Because think, what kind of God is walking with you?
この世を作り、そして、私たちを生み出し、そしてどのような悪の門も破壊することができる恐るべき神様なんです。
Because it's an almighty God who created everything, who created you and me, who has the power to destroy every gate of evil.
その方はあなたの人生の壁を潰すことができます。
He's able to break down those walls that are holding you in.
信じましょう。
Let's believe.
その信仰を通して神の力が流れてきますから。
Because through that faith, God will strengthen us.
本当に。そしてどうぞ abundant life, 豊かな人生をあなたは enjoy してください。
So please enjoy the abundant life that Jesus wants to give you.
それはあなたのものです。
Because it is yours.
イエス様、あなたのためにそれを用意してるから。
Because Jesus has prepared that for you.
よかったね。あのクリスマスプレゼントが用意されてるって超嬉しいやんか。
So doesn't it make you happy to know that someone's prepared a Christmas present for you?
だからみんなで今感謝しましょう。イエス様、あなたに感謝します。
So Lord, we thank you for
that. あなたは私たちを理解してくれるって。
So thank you that you're an understanding God.
めっちゃ嬉しい。
It's great.
ありがとう。
Thank you.
だから僕たちはもう本当に心を臆することなく、イエス様、あなたに心の痛みを述べ、そして述べてお伝えしたいと思います。
So、Lord, we have no fear. We trust you and we open ourselves up to you.
あなたが私に力をくれると信じるからです。
Because we know you are our strength.
そしてあなたが素晴らしい神様であることをこのクリスマスのシーズンに思い出します。
And you're the wonderful God. We remember that in this Christmas season.
イエス様、あなたを礼拝します。
And we worship you, Jesus.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.